今日はマタイの福音書第1章1節から16節です。ここではキリストの系図が記されています。ここにイエス・キリストがアブラハムの子として生まれたというようなことが最初に出てきているわけですけれども、同じような系図がルカの福音書の3章にも出てくるわけですけれども、このところではこの王としての系図が記されてあります。しかし驚くべきことは何かっていうと、女性の名前がこの系図に入っているということです。このマタイがこの系図を書いた時代っていうのは、非常に封建的っていうか、男尊女卑というものがあり、なかなかこの女性が目立って活躍するっていうことはあまりなかったような時代です。しかしこの中に4人の女性の名前が明確に記されてあります。そしていずれも実は決して喜ばれるような女性たちではなかった。例えば3節のところにタマルという女性の名前が出てきます。ユダがタマルによってペレツとゼラフを産みとあるわけですけれども、このタマルっていう人はその土着のカナンの出身であった。そしてこのユダの息子と結婚をしたわけなんですけれども、しかし子がなくその夫が死ぬ、そういうことがあったんですけれども、なんとタマルはやはり自分に子が欲しい、彼女は遊女に変装して、なんと義理の父であったユダによってその子を産むということをしたわけです。そしてその子供がペレツとゼラフっていうふうに出てきているわけですけれども、普通に考えたらそれはもう姦淫の罪ではないかと思われるわけですけれども、しかし、このことをも神様は良しとするっていうか、許され、そして、この王の系図に加わっていくっていうことになったわけです。もし、ここで、言うなればユダの子孫が絶えてしまったら、後にイエス・キリストが生まれるっていうことがなかったであろうと思われます。また、5節のところには、ラハブ。このラハブは、遊女であったと言われているわけです。しかし、エリコ陥落の時に、もしこのラハブが、ユダヤ人の密偵をかくまったり、そして内から開けなければ、このエリコは陥落はしなかったでしょうし、また、イスラエルの勝利はなかった。ですからこのラハブは非常に重要な役割を担った女性であったわけです。そして驚くべきことは、このサルマという人がラハブと結婚をしてボアズを産んだということであるわけです。このボアズが実は後にこのナオミの息子たちは、イスラエルから離れていったわけですけれども、このルツはナオミと一緒にイスラエルに、帰ってくる。そしてこのルツはルツ記を見ると、このボアズの畑に行って、落ち穂拾いをする。それがきっかけとなって、ボアズはこのルツを見初めて、そして結婚をする。それがなんと、このキリストの系図に加わっているということであるわけです。そして、6節のところに、このダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ダビデがこのウリアの妻であったバテシバを見初めて、そしてなんと、 ダビデはその妻を奪い取り、それによってこのソロモンが生まれたというような、非常に、ある意味あまり王の家系としてはふさわしくないような、人たちがこの系図に記されているということです。ですから決してイエス様のこの血統を見ていくと、純粋なイスラエルの血統であるとは言い難い。むしろ異邦人の血が流れている。しかもそれは決して人間的には良いようなことではない状態の人たちが結婚をしているという姿を見るわけです。しかしなぜマタイはそのことをですね、隠さないで記したのか。それはまさに21節のところに、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと、この御使いがヨセフに話した、そのことがもう表されているということであるわけです。イエス様の救いの大きな目的は何かっていうと、私たちは罪から救ってくださる。もうこれだけのことがもう系図の中に現れているならば、普通で考えると、決してもう救い主がお生まれになるような血統と違うのではないだろうかと疑念を抱かせるものがあると思いますけれども、しかしキリストご自身は神が人となられて、そしてまた私たちをこの人間の根本的な罪から救い出すためにこの地上においでになってくださった。私たちもどれほど汚れ、そしてまたある意味自分の先祖が悪いことをしているというようなことがあっても、私たちは仏教でいうそんな因縁にとらわれることなく、イエス・キリストが私たちの一切の罪を許してくださる。そしてもちろん私たちも個人的にイエス・キリストを信じることによって、御子イエスの血すべての罪より我らを清める、その約束があるわけです。それがイエス・キリストの救いであり、また私たちもこの救いに預かった。そして今日このキリストの誕生を全世界中でお祝いされているというこの現実があるわけです。私たちは何よりもこの全ての罪を贖い、そしてまた私たちに新しい命を与えてくださるイエス・キリストを心から褒めたたえ、感謝し、喜ぶものとさせていただきたいと思います。